ご理解第64節。この方は参って尋ねるところがなかった。氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくるが、信心して徳を受けて見しのぎをするようになれ。求めているものが与えられない寂しさ、悲しさ、時には腹立たしくなることさえある。我が身の不徳を悟り、信心の奥側を尋ね尋ねしていくうちに心も開け、かっこ心眼、求める以上、願う以上の夢にも思わなかったおかげの世界に住むことができるようになる。信心して徳を受けて、見しのぎをするようになれ、とはこのようなことを言うのである。今朝は新春記念の時に、確かこういうような、いわゆる求めているもの、求めるものが与えられない、その寂しさというのでしょうか、悔しさというのでしょうか、悲しさというのでしょうか、そういう身にご理解が確かどこかにあったと思わせていただいておりましたが、今日このように開かせていただきましたのが、このそのもののページでした。別に私が、あ、これは何ページにあったから何ページを開こうとして開いたわけではありません。それこそ勘ながらにご記念させていただき、開かせていただくと、そこにそのことがあった、まあいわばある意味において偶然ということになります。普通から世間的に言うと偶然ですね。しかし信心の稽古をさせていただいておりますと、それが偶然ではない、あ、私がそう考えた、そう心に思ったことが神様もやはりそうだと、まあ相槌を打ってくださったような感じ、いわゆる勘ながらというようなものを実感させていただく。そこにまた、私がああいうことを思ったり考えたりさせていただいたけれども、ああ、あれでよかったんだ、ああ、このことでいいのだというような、何と言いましょうかね、神様の裏付けと言いましょうか、バックアップというのでしょうか、そういうものをいただくような感じすらいたしますね。実は昨日から不思議な体験をしておりますが、そしてまた今日も今朝からある方のことをしきりに思っておりましたら、まあ悔やまれるというのか、嘆かれるというのか、どうしてそういうことに、まあ長年信心しておられますけれども、どうしたらそういうことになるのだろうかと、どうもまあよく口にされるのが、おかげをいただけませんとか、おかげがいただけませんとか、そのおかげを落としましたとか、そういう表現をされることがありますけれども、一体おかげというものを、まあこれは先日からも申しますように、私どもがおかげという言葉を聞いてイメージする何かと、師匠がおかげと聞いて、まあ口に出してイメージされる何かとが食い違っているように思いますね。いわばやはり言葉というものはそのイメージを伝えるものですけれども、リンゴという言葉を発せれば私もリンゴを思い浮かべる、その言葉を聞いた人もリンゴを思い浮かべる、まあこういう時にあって意思の疎通がうまくいくものですけれども、私がリンゴと言ったのに相手の人が、あ、リンゴとはみかんだと、まあ誤訳というのでしょうかね、いただき違いをしてみかんを思い描くならば、話が食い違いますね。顔を向いてというと、私どもはリンゴの皮を剥くというと 手では剥けませんから、やはりナイフを持ってきて皮を剥くということを思い浮かべますが、もしリンゴと聞いてみかんを思い浮かべた人は、皮を剥くということが手でみかんの皮を剥くということを思いイメージしますね。いわゆる何をその言葉を持ってイメージとして受け取るか、その言葉を聞いたときに私どもが何をイメージするか、それが共通でなければ意思の疎通といいましょうかね、うまく伝わらないわけですね。成り行きもそうです。世間で言われる成り行きと、師匠が感じられる成り行きとは、言葉は成り行きですけれども、その内容をイメージされるものがどうも若干異なりがあるようですね。隔たりがあるというのか。ですから、おかげという言葉を使われる、そしてまた私どもが聞く、そこに何をイメージするのかということなのです。これが信心のイメージアップとかスピードアップとか言われたりいたします。イメージがアップしていかなければならない、そのイメージアップということを言いますね。いわばおかげに対してのイメージがアップしていかなければならないのですね。大体においてはおかげといってイメージするもの、まず最初はその私どもの願い事が叶う、まあ欲しているものが与えられた時に、ああおかげいただいたと言います、思います。ところが欲しているものが与えられない時、ああおかげを落としたとか、おかげをいただけなかった、いわば自分の思い通りにことが運ばなかった、そういう時におかげをいただけなかった、神様からおかげをいただけなかったというような言い方をいたしますね。ですからそういう信心の初めの方の方にとっては、おかげというもののイメージは自分の思い通りになる、欲したものが与えられる、ああ、あればこうあればというその思い通りにことが運んだ時に、いわば自分の私利私欲から来るところの思い、そのが満たされる時、叶った時におかげをいただいたとイメージするのが多いと思いますね。ところが神様が私ども人間を自己に授けようとしておられる、あるいは師匠のおかげのイメージがどこからか変わっていかれた、いわば育たれた、イメージがアップされた、信心のイメージアップということですけれども、それまでは信心というと、いわゆる私利私欲から来るところの私どもの欲するものが、その満たされるというのでしょうかね、欲するものが与えられる、そこに信心の願目主眼があったわけですね。まあ置いているわけです。信心をするというと、自分の欲するものを与えてもらいたいから、神様に願い事を聞いてもらいたいから信心をするというのが、大体信心のし始めですね。それはそれでいいのですけれども、それがだんだん変わってこなければならない、イメージがアップしてこなければならない、より本当のところに育ってこなければならないというのです。どういうところに育ってこなければならないか、いわばおかげというものの内容が、今までは自分の欲するものが与えられる、好都合、いわゆる好都合なことになることに対して、あおかげいただいたと、またおかげいただかなかった、思い通りにならなかったらおかげいただかなかったということですけれども、そういう信心でとどまっている間は、いわゆる求めているものが与えられない寂しさ、悲しさ、時には腹立たしくなることさえあるということですね。我が身の不徳を悟り、信心の 奥側を尋ね尋ねしていく。いよいよいわゆる誠の信心ということになりますと、これは何が本当のおかげなのか、その私どもが自分の思い通りに欲しいものをいただきたい、欲しいものを与えてもらいたいと願いますから、おかげは我が心にありと教えてくださる天地書きつけのこのおかげが我が心にあり、和らぎ喜ぶ我が心になったらおかげがいただけれると思いますから、まあ短絡的にですね、そう思いますから、そのそこでいただきたいおかげは自分の願い事が叶うというおかげですね。私利私欲の欲するものが与えられる、その与えてもらうためには和らぎ喜ぶ心、我が心になれば欲するものが与えてもらえると思うから、和らぎ喜ぶ我が心になろうとするわけですね。しかしこれは神様の目からご覧になると、神様が本当に授けたいのはその氏子の欲するものが叶うということではない。そこから本当が神様、本当に神様が与えたいのは我が心の方であるわけですね。その氏子に本当にもたまわしきもの、それはいついかなる中にあっても和らいでおれる心、喜んでおれる心、その我が心を与えたい。まあいつも言います、グリコを買うとおまけがついてくる、おまけが欲しいからグリコを買おうとする。しかしグリコの会社はおまけを渡したいのではない、グリコ本体を買って食べてもらいたいのだということなのです。ですから神様が人間氏子に本当に渡したいもの、本当に持ってもらいたいもの、それは和らぎ喜ぶ心、我が心なのですね。最初から我が心ですよ、我が心になりなさいよといったところで、なかなか人間はそうなりませんから、そこにおかげというおまけをつけて、まあ共同しておられるということになりましょうかね。人間はその自分の思い通り欲しいものが与えられるという、そこにいわゆる釣られて、餌に釣られて我が心になろうとするわけですけれども、その和らぎ喜ぶ我が心を神様は本当は人間氏子に与えようとしておられる。ですからそこのところに気づかせていただき、私どもが信心の目的というもの、目指すべきところを我が心というものに切り替えていかなければならない、それが信心のイメージアップということでもありましょうね。ですから本当のおかげというものは私どもの願いが願い通りになるということではない、我が心いつどういう中にあってでも我が心がいただけているということが誠のおかげだということなのです。そのどういう中にあってでも和らぎ喜ぶ我が心をいただく、そのためにはいわゆる本当のおかげですね、真実のおかげを神様は授けようとしておられる。しかし人間はかりそめの一時的な自分の思い通りになることがおかげだと思って、そのことだけをに地道をあげる、そこで止まっている。だから神様が授けてくださろうとする本当のおかげがいただけない、なかなかいただけない、いわば信心の願目というものでしょうか、目的というものが育ってこなければならない。そしてその信心の目的がどこに育つのか、まあいよいよ目指すところは我が心ですけれども、いきなり我が心と言われてもなかなかなれませんね。そこに至る手立て、 そしてそのもう一段階、いわば私の欲するものを与えてくださいという信心から、もう一つ育った信心、それは神様のお心に合わせて神様が願っておられる私の心になろうと、自分の心を育てていこう。師匠からそれこそ受けて受けて受け抜かれた、その受けて受けて受け抜かれる中に天の心が、地の心が、日月の心が育っておったと実感された。まさにそれが神様が氏子に願われることであるわけですね。ですからその事柄を通して天の心、地の心、日月の心を育てようとしておられるということに気づかせていただき、あ、ここは神様が、それこそ私の願いは叶わない、欲しているものはいただけない、けれどもそのことを通して神様の願いが成就していくのだ、言っておるのだ、ではその神様の願いとは何か、それは私の心を育てることだ。神様の願いは私の願いを叶えてくださることではない、私の願いは私の願いを叶えてほしいということだけれども、神様の願いは私の願いを叶えてやろうということではないということなのですね。神様の願いは私の心が育つこと、これが神様の願いだと、そこに気づかせていただき、そしてそこから私どもの信心の目的というもの、姿勢というものが変わり、なるほど、この事柄を通して私の心を育てようとしておられる神様なのだ、ではどういう心を育てればよいのだろうかと、いわば今までは自分の願いが叶うことだけに終始してきた、地道を上げてきた、そこからもう一歩先に進んで神様が願われること、その私の心が育つこと、その心を育てることに焦点が変わっていかなければならない。その私どもの信心の眼目というものが、自分の欲しいものをが手に入るようにという、そこから自分の心が育つようにという、そこに、その自分の心を育てる、育つことのために信心をしているのだ、するのだというところに、やばいイメージがアップされていかなければならない。そしていよいよのおかげというものの内容が、自分の欲するものが与えられたときにおかげと感じる心から、自分の心が育ったときにおかげと感じる心、自分の心を育てようとする働き、そのお働きをいただいたときに、その事柄をおかげと感じる心、これはですから、右と願って右となったときにおかげと感じていた心から、右と願って額となったときにでもおかげと感じれる心が育つということでもありますね。そのためには、私どもの願うところが、信心の眼目というものが、願い事が叶うことを願うところから、まあ、もちろん願い事が叶うということが、私どもの願い事が、自らの心が育つことという、そこに願いの焦点が変わったらそれでよいわけですけれども、そのただ私利私欲的な願いが叶うということではない、私どもの心が育つということ、そこを願う心へと、私どもの、まあ、心がアップしていかなければならない、次元が変わっていかなければならないということでもありますね。ですから、私どもの欲しいものを与えてくださいと願う信心から、どうぞ私の心が育ちますように。 私の心がを育ててくださいという信心へと、信心がまあこれは何でしょうかね、次元が変わるというのでしょうか、脱皮するというのでしょうか、イメージがアップするというのでしょうか、まあいろいろな表現がありましょうけれども、自らの心を育てるということに焦点を当てての信心に、そのことが自らの心が育つということが本当のおかげなのだという、おかげへの、おかげのイメージアップがなされていかなければならないということなのですね。そこのまあ脱皮でしょうかね、一次元上がらないと、信心が銅像巡りで10年20年30年40年50年と信心してもおかげをいただけなかったということで終わってしまいがちですね。そういう心に、自らの心に焦点を当てて、そこに精進をした時に初めて、思い以上、願い以上、思いもよらなかったようなおかげの世界が開けてくるという世界にも入れるわけですね。しかし自分の思い通りになることがおかげ、思い通りに神様してください、私の欲するものを与えてくださいという世界でとどまっていたのでは、決してそういう世界には入れることはありませんね。どうでも自らの心を育てる、そしてその心が育つことがおかげなのだという、おかげへのイメージアップがなされなければならないということでもありますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。